はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今回はゲスト会。あ、ちげ、こんばんはじゃなかった。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。あ、そうなったんですか。
巻き込むっていう。おう今日はゲストがいまして、はい、しかも、ポッドキャスト、別のポッドキャストから来ていただいているという、ポッドキャストコラボが、
いやー、念願です。
そうですね。念願の。DEXFM から、ホットケミさんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、ちょっと簡単に自己紹介していただいてもいいですか。
はい。Twitter とか GitHub の ID は、ホットケミという名前でやっています。で、仕事は、クイッパーという教育系のサービスをやってる会社で、うんうん、一応ポジションとしてはエンジニアリングマネージャー。で、モバイル系の開発の、担当をしていることが多いですと。で、ポッドキャストさっきご紹介いただいたように、相方と DEXFM というのをやってまして、まあ、主に Android とか、まあ、Java とか Kotlin とか、そういったところのポッドキャストをやってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、もうね、ポッドキャストとしての格が違うんですよ。
そうですね。いや。
なんせスポンサーついたりしてますからね。すごいですね。XFM は。ちょっともうビビりましたね。
まだ2つですけどね。
いや、
すごい。
僕らもう無収入でもうやってるんで。
そうですね。
いや、いいですね。やっぱでも大事ですよね。その継続していくための必要最低限でも収入を得るというところは。
う
ん、
ね、
はい、やっぱそういうモデルで生きていかないと僕たち
も。結構機材とか安くないですからね。
そうなんですよね。ドメインも高えっていうね。
うん、そうなんですよね。あれは。
そうなんですよ。
クラウドファンディングとかはされないですか？
ああ、辛くなると思います。見て、結果見て辛くなるの嫌なんで。
いや、いけると思いますけどね、うん。
クラウドファンディングの、あれですね、ハードルがめっちゃ低いやつになりそうですね。
そうだね。自分でめっちゃ買っちゃうわ。一般の作って。恥ずかしいから。あ、でもまた今回ちょっとね、お声掛けをいただいて、
そうですね、
逆にこちらがお誘いではなくて光栄なことに。なんかきっかけがあったんですか？
そうですね。以前、コニファーさんが、出られたと思うんですけど、うん、当時、一緒に働いてまして、うんうんうん、まあ、その時に、聞き始めて、こんなエモいポッドキャストがあるのかというのを、知りまして。
ディスってないです。
ただ、本当に、特に最近ですね、うん、マネージャーを始めてからですね、
はいはい、
参考になる、すごく参考になるので、
これ
はいいなというので、ちょっと話したいなと思いまして、
うん、はい。ありがとうございます。今、もう本当にエンジニアリングマネージャーなんですよね。でもなんか聞いてるとまだまだというか手も動かしててエンジニアリングマネージャーをこう兼任してるっていう感じですかね。
そうですね。エンジニアリングマネージャーのその職種定義って会社に結構依存すると思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
クイッパーという会社だと基本的にまあ完全にエンジニアリングマネージャーに専業になるっていうことはあんまりなくて、
うんうんうん、
まあ、現場のコードを書きながら現場の観点からもマネジメントとか評価とかをしたりするっていうのが普通なので私もそれに習ってやってますね。
なんか社内のこう呼び方的にはエンジニアリングマネージャーなんですか？
あ、そうです。
あ、そうなんですね。
はい。
なんか、結構昔からっていう感じですかね。
そうですね。ただ、うんうんうん、このポジションができたのが、1、2年ほど前なので、そんなに歴史はないですね。
そうですよね。なんか、このエンジニアリングマネージャーって言葉を日本で使ってるのは、そんなに多くない印象。僕たちも、開発責任者っていう名前で、実態がエンジニアリングマネージャーだったり、
うん、
プロジェクトマネージャーだったりっていうところですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。じゃあ、役割としては、エンジニアリングマネージメント、まあ、その人のメンバーのケアもとかもやってらっしゃる上で、はい、コードも書いてるっていう状況ですね。
そうですね。
割合的にはどれぐらいですか？
割合はだいたい1対1ぐらいを、目指してやってますね。結構時期によっても違うかなと思っていて、例えば3月とかってこう評価とかそういったところもある時期だと思うので、はいはい、まあ、そういう時はちょっとマネージメントが多くなっちゃうのかなという気はしてますね。
ちょっと目指してるっていうのがどっちを目指してるんだろうっていうのがよぎりました。はい、どっちが多いことを目指しているんだろう。
は
い、
ああ、それはいい質問ですね。私はですね、マネージメント実はあまり得意じゃないなというのが自己分析で、どっちかっていうと技術系のリードとか、そういう方が、楽しいなとか思ってしまうので、まあちょっとそっちを多めにしたいなと思いつつ、まあなかなか難しいなというところもありますね。
なるほど。じゃあやっぱりこう 5割はコードを書いている時間を確保したいっていうってことですね。
したいですね。
うん、まあ、でもそこの 役割をやってるってことは、そのマネージャーのところもそのやぶさかではないというか、まあ、絶対に嫌だってこう拒否してるわけではないってことですよね。
そうですね。
なんかこう、
うん、
なった経緯とかも含めてその辺って。
ああ、なるほど。完全にたまたまというか、まあ、もともと上司、まあ、先代のエンジニアリングマネージャーがいたんですけど、うんうんうん、まあ、その方が退職されて、
うんうんうん、
まあ、たまたまその話が来たので、まあ、やってみるかというのが正直なとこですね。
あ、はい、結構抵抗感はやっぱありました、最初話があった時とかって。
いや、もうすでにやってるその人たちを見てて、そこまでその VP オブエンジニアリングみたいに、そのそこ専業ではなかったので、うん、まあ、やってみるのも経験かなというのが、うん、ありますね。まあ、
コード書けなくなるってわけでもないし、
うん、そうですね、
いい経験にもなるしっていう感じなんですね、うんうん、
はい、
結構やっぱそうなってみてとか、兼務しててこう困ることとかやっぱありますとか、やっぱ大変なところとか。
そうですね、困るところとしてはですね、日常で一番出てくるのがこうコンテキストを、うん、スイッチするコストがすごいかかるなというのがありまして、はい、例えばこう午前中機能開発して午後はマネージメントするみたいな、まあうんうん、そういう風にしたいんですけど、はい、まあ、実際こうなかなか開発を始めるのにこう気持ちが乗らないとか、はいはい、なんか始めようと思ったらタスク思い出してこう、あ、これ明日までじゃんとかなるとか、はいはいはい、そういうのがあるかなと思ってまして、うんうん、そこをですねどうするのかと、まあ、トゥードゥーリストを使うとか、
うん、
ポモドーロをするとかいろいろあると思うんですけど、うんうん、まだちょっと完全にこう体が馴染んでないなっていうのはありますね、うんうん、
結構ね、マネージャーの業務ってこう割り込み的に急に入ってきたりすることも多いですし、
ね、ですね、
うんうん、僕らでいくと、僕とかでいくと実は、エンジニアとマネージャーを兼務してたっていうのはほとんどなくて、やっぱりそっちになると、うん、他のマネージメント業と一緒にやることが多くて、まあ、それは何かというとプロジェクトマネージメントとか、うん、はいはい、そのステークホルダーのマネージメントとかっていうところで結構、うん、まあ、フルタイム使ってたっていうのが多いですね、うんうん、
はいはいはい。
三浦さんとかどうですか？
そうですね、僕もやっぱプロジェクトマネージメント、あとはそのプロダクトオーナーに近い仕事、まあ、うんうん、プロダクトオーナーですね、
うんうん、
っていうところ、何を作るのかとか、うんうん、そっちの方に入っていくことの方が多い、
うん、そうですよね、
ですね、
まあ、そこって兼務やっぱり難しいなとやっぱり思っていて、まあ、その多分そうですね、帽子の被り替えっていう、
そのそうですね、
立場としての被り替えもやっぱ難しいですし、うん、あとやっぱその時間を作るっていうのもやっぱり相性の悪さはあるなと思っていて、
うん、
やっぱりマネジメントの、特性的に、ちょっとそこをクオリティを下げざるを得なくなっちゃうのかなっていう思いも正直ちょっとやっぱありますね、
はい、
っていうのも僕もやっぱあって、やっぱまとまった時間を、もう取れない前提にやっぱりしてしまった方がマネジメントとしてのクオリティは、
う
ん、やっぱ上がるっていうイメージがあって、
それ
こそ割り込みですぐにパッと声かけてもらって、困っていたら声かけてもらってすぐに中断をして、その人のために時間を使うっていうのがやっぱりベストだっていうところがあって、僕はそういう選択をしたっていうのがあるんですけど、でもやっぱ会社組織とかね、体制のによってはそうもいかないっていうケースがね、ありますもんね。
そうですね、結構今世の中的にはこうテックリードとエンジニアリングマネージャーが各チームにいると、うん、理想的だよねっていう話があると思うんですが、うん、まあ、とはいえこうどの会社も結構採用を頑張っている中 で、ね、なかなか全て その適正な人がいるとは限らないので、うん、まあ、兼務しながらとか、
はいはい、
まあ、そうですね、両方ちゃんとやるみたいなこともやらないといけないっていうのが現状かなと思ってるんですが、そこはちょっと他の会社の話も聞いてみたいですね。
そうですね、でもそこはやっぱり一緒で、このタイミングで言うのはあれですけど、
はい、
僕会社を変えまして、
はい、あ、そうなんですか。
知らなかった、
はい、
っていうのがあって、はい、まあ、ちょっと前の会社という前提で話すと、やっぱそこはやっぱりマネージャー その採用っていうのも難しいですし、それを各組織においてその一人ずつちゃんと置くっていうのは難しいケースが多いなと思ってて、ただ僕やっぱりそのままじゃ絶対ダメだなって思うんですよ。
というのは、
そのマネージャーを適切に置けない組織のままにしておくっていう、エンジニアリングマネージャーを、でそこはやっぱ変えていかないといけないなと思ってて、で、まあ、そうなるとやっぱ兼務と、兼務っていうのは、マネージャーを、いろんなチームのマネージャーを兼務するのと、あとは、最近もちょっとまた話題になってましたけど、どっかフリンジかどっかが、うん、マネージャーをもう外注、うん、外注って言い方ちょっと悪いですけど、ね、外部の人を呼んできてやるっていう、はいはいはい、あとあれか、ブックサンドアップスも最近書いてたんだ、ね、
はい、
っていうのがあって、はい、そういうのを積極的に採用してでもやっていくべきことだよなって思ってます最近は、うんうん、なんでやっぱ人がいないからできないよねってなってたら、多分どんどん不幸せにエンジニアになっていくなっていうのがあるんで、そこはやっぱ僕らで変えていかないとダメですよ。
はい
声を上げ続けないと、こういうポッドキャストでぐらいは、
ね、はい、マネージャーを入れろーっつって、
入れろっていうのもそうですし、あとやっぱりあれですよね、そのどこも多分そうだと思うんですけど、マネージャーの仕事だりーなっていう印象が強くて、
う
ん、
ああそうです
ね、うん、なりたくないっていう印象があるじゃないですか。
そうなんですよ、ね、あのエンジニア結構そのよくあるのが、エンジニアで実績を出すと、うん、なんかマネージャーに推薦されていつの間にかなってるみたいな、なんかそれがその相関関係は別にないはずなんだけど、うん、なんか多分信頼貯金とかそういったコンテキストも相まってなっちゃうみたいなのが多い気がしていて、それがその本当に正しいのかっていうのは私はあんまりその自信はないんですけど、うん、なんかどう思われますか。
僕も正しくないと思います、うん、やっぱり、まあ、でも最近はね、そうあんまりそれ良くないよねっていう、うん、まあ、単純に本当にもう規定路線にエンジニアが偉くなったらマネージャーみたいなのはどんどんなくなってきてるんだろうなとは思うんですけど、うんうん、まあ、それはやっぱりそれがそうじゃないっていう証拠だと思いますよね。
そうですね、う
ん、やっぱりそのスペシャリストとしての道と、でもやっぱりエンジニアリングのバックグラウンドがあったりとか、そこで得た信頼貯金があるとマネージャーになるとやりやすいとかってあるんで、うん、あのそこの次のキャリアのまた一つとして絶対あるとは思うんですけど、うん、まあ、必ずしもならないといけないっていうのは絶対間違ってると思いますね。
そうですね、
言い切ると思いますね、
うん、そうですね、うん、誰でしたっけ、なんかあのエンジニア、うん、エンジニアがなんでマネージャーやりたくないかみたいな記事を書いてる、なんていう記事だっけ、
あったんだ、
うん、
なんでだろう、
あ、いや今本当に言ってる通りで、はいはいはい、コードを書きたい人はコードを書きたいんだと、
あ、はいはい、
コードで評価されたいから、うん、そのマネージメントで偉くなることによってしかお金が上がらない組織は本当に嫌になるみたいな、
それはその通りだね、うん、いやだからそう、なんかそういう文脈でイコールじゃあマネージャーが面白くないってなってるのは許せないなと思うんですよね、うん、やっぱり、うん、
なるほどなるほど、
うん、なんか確かにそれってただのね、あの指向性の違いであって、うん、エンジニアやりたい人に無理やり違うことをやらせる、
うん、
絵描きたい人に無理やりスポーツやらせるみたいな、なんかそういうことは否定されるべきですけど、なんかそれぞれその先のマネージャー自体を否定される理由は、ね、やっぱりないと思うんでね、
う
ん、
そうですね、あの、うん、会社の制度としてちゃんとキャリアパスを選べるようになってると、うんうん、多分理想的かなというのは思っていて、ね、ただそのキャリアパスを作るのも、そもそもそこを作るためには誰かがこうエンジニアのコンテキストを持ってちゃんと経営陣とか、あるいは人事に対してこう、はい、こうしますっていうことを言っていかないとダメだと思っていて、
そうですね、
でクイッパーは結構今そのフェーズなんですよね、もともとあの、まあ、ロンドンで創業したちょっとスタートアップ、
うんうんうん、
ちょっと大きいスタートアップみたいなのが買収されて、まあ、結構人も増えてきて、
うんうん、
でちょっとキャリアパスを考えないともう、うんうん、あのね、社員も追いつかないしというのがありまして、うんうん、ちょうどやってるんですよね、
うん、あ、そうだ、取り組んでるんですね、
うんうん、
いいですね、
なかなか、あ、すいません、うん、VP of エンジニアリングみたいな、うんうん、そのなんていうんですかね、トップみたいな人がいないので、なんかみんなちょっとがん、みんながちょっとずつ頑張ってるみたいな感じで、
はいはいはい、
難しいなみたいな
確かにその、まあ、市場にそう、じゃあそういう人いるねっつってそういうことができる人を採用しようとしても、まあ、あんま見つからないっていうのは正直なところですね、
う
ん、僕もその前の会社にいる時はやっぱエンジン、そのエンジニアマネージャー候補みたいな形で面接とかをしてた時もあったんですけど、うん、まあ、なんかちょっと上からみたいになっちゃいますけど、やっぱりその今時のそのウェブ開発でそのエンジニアがパフォーマンス出せるようなエンジニアリングマネジメントができそうな人っていうのはそう多くはないんだなっていうのが印象でしたね、
うんうん、難しいですね。
そうですね、だから増やしていかないと本当いけないと思うんですよ、うん、
はい、
このポッドキャストなら、はい、そうですね、そうですね いや、エモい話よね、やっぱり。
そうですね。
で、あと、さっきのそのキャリアの話でいくと、今、僕がいる会社はそこ分かれていて、
はいはい、
スペシャリストの方向でのランクと、
うん、
途中からマネージャーへのランクで、エンジニアが分かれるようになっていて、うん、そうですね。ってなってますね、もう。
うん、それはそのワンオンワンとかをする中でこういうキャリアパスを歩んでいきたいよねみたいなことを確認しながらその最終的に上っていくみたいな
感じですか。そうですね、
うん、
本人の意向とか、まあ、組織の、まあ、組織がね、まあ、ほっといてもなりたいって言わないケースは多分あると思うんで、うん、うまく動機づけをしてそっちにっていうのはやっぱりある感じですね、う
ん、それ行き来はあるんですか。
行き来はこれでも実は運用されてまだ日が浅くて、うん、実績はないと思うんですけど、はい、そこに固定のあれはないですね。割と柔軟そう。
いいですね。なんかマネージャーとして素晴らしいマネージャーだって評価されてた人が、
うん、
じゃあちょっと手を動かすわって言ったらペーペー扱いされる、
うん、それは全然あると思う、
うん、なんかそれは真っ当ですね、
うん、なんか何かそのマネージメントっていうラインが明確にあるのも僕はやっぱいいなっていうのはありますね、うん、僕の方の立場から
い
くと、
はいはい、
僕はマネージメントの方でのスペシャリストなんですよってプロフェッショナルなんですよっていうのが、うん、まあ、自明になるので、
うん、
そこは必要ですね、
うん、結構割合で言うとどのぐらいの割合になるんですか。
だいぶ少ないですね、マネージャーは、うん、1人当たりでもやっぱ10人とかも見てないぐらいの割合って感じなんで、
うん、
まあ、10%、
うん
うん、
なるほどなるほど、
いるかいないかっていう感じですね、うん、なるほど。でも本当そうですよね、そのじゃあどうやって育てるんだっていうね話は、
いやーそうなんですよね、どうすればいいんですかね。
あれしましょう、まあ、ここマネージャーとかリーダーやってるわけじゃないですか、
はい、
何がやりがいか、
マネージャーの
訴えましょう、
マネージャーの何が楽しいのか、
そうそうそうそう、
それは大事ですね。
いや本当そうだと思う、
大体の人がエンジニアリングマネーてか僕がそうだったんですけど、うん、エンジニアリングマネージャーやりたくない理由みんな辛そうみたいな、上司なんかワンワン来たけどめっちゃ疲れた顔しとるみたいなのがあってはいはい、はい、それ俺やりたくないなみたいなのがあるかなと思いますね。
はいはいはい、
うん、
それでいくとやっぱりなんていうんですかね、その最近その言葉がいろいろやっぱ明確になってきてるのはいいなと思っていて、なんかマネージャーって一言で言っていや何マネージメントするのって言ったらもう無限にしようがあるので、なんでさっき冒頭に言ったみたいにそのピープルマネージメントだったりプロジェクトマネージメントもそうです、コロナマネージメントもひょっとしたらクライアントのマネージメントもとか、そういうものをなんとなくざっくりやらされてたと思うんですね、マネージャーって。なんでどう考えても物量が足りなくて疲れるっていうんだと思うんですけど、結構明確に普通にエンジニアリングマネージャー、プロジェクトマネージャー、さっき言ったようなのを分けて、そのロールをちゃんと人に分散していけば、十分、やるべきことがこう明確になるというか、
うん、
で、オーバーワークなんだったら、それを二人に分けるとか、うん、プロジェクトマネージメントは彼、エンジニアリングマネージャーは彼、みたいに分けていける。うん、で、さっき言ったそれを横断的にチームで見てれば、手も余すこともないでしょうし、うん、
多分去年からの流れがそういうことですよね、うん、多分言いたいことがメンバーリーダーシップ的な話で、うん、そのクラフトマンリーダーシップとか、
うん、
なんかそういう各分野において誰がリーダーみたいな状態を作るのが正しいとか、
うんうんうん、
そういう話が結構海外とかだと
出ている
んで、多分そういうところからですよね、おそらく。
そうですね、テックリードもね、うん、マネージャーがやってるみたいなのとやっぱりそれは、うん、分かりやすいところでいくとやっぱ別だし、
そうですね、
ね、
そうですね、
できる人だったらまあ別に帽子を2つかぶってもいいっていうのはもちろんあると
思う、うん、そうですね、なんか辛い問題はやっぱそのマネージャーがやっぱり自分の仕事をコントロールやっぱりできてなかったりとか、うん、まあ、組織がそれを期待しすぎちゃってるケースがやっぱり今多いんだろうなと思うので、うん、やっぱそれはもうやっぱ業界的にね、このポッドキャストから
そうですね、
世直ししていかないと。
なるほど。
っていうのは辛い問題はそれだと僕はやっぱ思いますね。なんかわかんないけどこれもやんなきゃいけないかもしれないマネージャーだったみたいなのが多い、
うん、
から明確にした、はい、しないといけないっていう、うん、
なるほど、
線引きをね、
まあ、そうですね、うん、辛そうは確かにね、
だいたい今まで会ってきたら何が辛そうだったな。
そうですね、
ですよね、
もう言われますもん僕も、
ああ、
うん、
そうだね、
辛そうですね、
うんうん、
辛いよって。いや辛いからダメじゃないじゃないですか、
うん、
辛くても何かがあればいいわけ、
うん、そうですね、エンジニアだって辛い、
そうそうそうそう、
確かに
夜中に運用しないといけない方は辛いとかあるわけですからね、
なんかお二人はその、うん、今の仕事で、うん、やりがいというかこういう時にやったぜって思うとかっていうのはあったりしますか、うん、まあ辛いこともありつつ楽しいこともあるということを、
うんうん、僕は単純に僕が、自分の貢献できる領域で貢献できてることが単純に嬉しいというのはやっぱりあって、僕は元々エンジニアですけど、うんうん、別になんというかそのエンジニアのとしてやっていくのはもちろん大好きでしたけど、どっちかっていうと紐解いていくと、なんか誰かが自分のその成果で、まあチームがこう盛り上がったりとか、いいプロダクトがシップできたりとかっていうとこだなっていうのがあったんで、その役割、その内容は何でもいいっていうのもあったのと、で、そのマネジメントのとこは、まあやや得意かなとも思ったので、相対的にその他の人よりは得意なのかもと思ったんで、それがまあマッチしてる状態でできてると結構もうそれ自体が日々やりがいにはなるっていう感じですね。
なるほど、
うん、だからなんか高尚なあれはないです、うん、ただ自分が充足できてるから、うん、で他の人もなんか嬉しそうだし、
ああすごい、すごくいいですね。なんかこう、あんまり他者の承認とかに、こう、依存しない形でやりがいを見出せてるっていうことなんですね。
まあ、そんな交渉ではないですけど、やっぱ他者からの承認があってこそ自分が承認できてるっていうのもやっぱあるんで、バランスは、じゃああるんですけど、ね、
はいはいはい、
まあ、自分も嬉しいし、相手も嬉しい、グッティングセットでっていうのは、僕はそんなところですね。
うん。
うん、
三浦さん、
僕は何かの時にも言ったかもしれないですけど、うん、僕はたまたまなっただけなので、
うんうんうん、
そのきっかけはね、きっかけは、うん、たまたまやる中で僕になったので、うん、僕がそれをやるっていうことだけでしか動いてないんですよ、
うんうん、
その責任感みたいな、
うん、
それが僕のタスクみたいな感じ、
うんうん、すごいですよ、ストイックなんですよ。
なんで
多分責任感がすごいです、ね、
こんなこと言ってもダメじゃないですか、世の中は動かないのであ
でもそういうタイプの人もさやっぱいるから、
だからそれが悪いとは思わなくて、
う
ん、
ね、
まあその横見さんの話じゃないですけど、その力を出せる場所で出せてりゃいいわけで、
うんうんうん、
だから最終的にはその罵声のコーヒー屋をやればいい
わけなんでそうね、
そうそう、なんでその力を出せるところでなんかやっぱり無力感を味わわない方が多分いいですよね。
う
ん、
そうね。そう。で、あと もう一つ、なんか、ごめんなさい、全然ゲスト来ていただいてるのか、僕ら
は。あ、もうどんどん喋ってください。はい。
なんていうか、僕、あれなんですよ。マネージメントをやるにしても、まあ、それこそプロジェクトマネージメントもそうだし、エンジニアマネージメントもそうですけど、新しいこととかはやり続けるようにしてるんですよね。できない時期とかは逆に辛くなったりするんですけど、うん、それってエンジニアだった頃と一緒で、やっぱ好奇心が、刺激好奇心っていうものがあるじゃないですか、エンジニアって、
はい、
大体の人、
はい、
でそれが結構厳選になると思うんですけど、別にそれってマネージメントの中でもあるんで、
うん、
それを、
うん、
まあ、エンジニアほどね毎日が発見みたいな時期とかはそこまでいかないですけど、うん、やっぱ新しい手法を試してみるとか、知識を得るとか、新しい人が話して新しい経験を聞くとかだけでも結構刺激好奇心が満たされるんで、
うん、
まあ、それはめっちゃ気をつけてますね、うん、ある時にやっぱ気づいたっていうのはありますね。それがないとマネージメントも続かないわっていうのがあったっていうのはありますね、う
ん。それは新しいなんか、例えばマネジメントの理論を学ぶとか、
そうです、そうです、ああ、そういうことですね。そうですし、うん、全然知らないマネジメントをやってる新しい人と話して、その人の経験を聞いて、ああ、それはそういうやり方もあるのかとか、
確かに。
っていうのは、めっちゃ、ある時期からすごい気をつけてますね。
うん、
確かに。
そうですね。
うん、やっぱこう、絶対エンジニア出身だってことは、チェック好奇心があると思うんですよね。
うん。
乙啓さんはどうですか、そのやりがいとか。
そうですね、ちょっとマネージャーっていう立場なのか、ちょっとリーダーっていう文脈も混ざっちゃってるかもしれないんですけど、うん、なんか例えば結構エンジニアだと、まあ個人でこれをしましたみたいな感じでこう評価の、面談とか望むことが多かったりすると思うんですけど、うんうんうん、なんかというよりはこう、例えばこの面、まあ、例えば仮に私がプロジェクトをなんか立ち上げたんだけど、まあ実際の開発はこう、いろんなメンバーでやって、で、こうチームとしてうまくいきましたとか、組織が作れました、組織がもっと改善しましたとか、なんかこう、エンジニアの立場とはまた違ったところで何かを作っていけるとか、成功に導けるとかっていうのは、面白いなと思ったところでありますね。
こういうのですよ。 こういうの求められてる。
あれだね、エンジニアの方々がこうやっぱり。そうそうそう。いやでも本当作ってるっていう意味では、ね、
はいはい、
変わらないですからね。
そうですね。組織を作るっていうのは、うん、まあ、ちょっと模範解答すぎますかね、これ。
いやいやいやいや、いや、本当信頼です。
なるほど。
等身大強調しちゃダメだ
よ。人からやるやつじゃない。うん、いやいや、でも
そうですね。あると思いますけどね。まあ、あとは、多少こう、権限とか、うん、そのさっき責任感っていう言葉ありましたけど、うん、があると思うので、
うん、
なんかこう、逃れられないので何とかするしかねえみたいな時もあると思ってて、
はいはいはい、かっこいい、
プレッシャーがね、
うん、まあただそういうのがないと成長しないタイプなので、少なくとも自分はまあそういうとこありますかね。
なるほど、それはすごいですね。
すごい、
いや偉い、おい、そのいいプレッシャーがをよく捉えてるっていう、
そうですよね。そうありたいっていうことですよね。
素晴らしい。確かに、なんか、まあ、まあどの役職もそうでしょうけど、やっぱ替えが聞きづらいっていうのも、
うん、
まあ、チームの中でマネージャーって一人だったりするんで、うんうん、まあ感覚的にはやっぱり自分がやらないとっていう意識は、
うん、
うーん、まあ語弊があるかもしれないですけど、エンジニアの時よりも感じる機会が多かったなっていうのはやっぱりあって、うんうん、確かにそれもそれで自分の成長にこうつながったっていうのはね、過去を持ってもありますね。
そうですね、うん、
ただそれが行き過ぎちゃうと結構こう心が苦しくなっていくので、なかなか難しいですよね。
その前のねゲストに来ていただいた川野さんの時でも話しましたけど、やっぱリーダーってやっぱこうリーダーとかマネージャーって結構孤独だっていうのがありますからね、このつながりとかもしっかりないと。
確かに孤独、孤独感か。
チームの中ではねやっぱりそんなに弱さも見せられないし、かといって絶対不満もあるし
ですね。そう、そのショーノートにちょっと書いたんですけど、リーダーは笑っていないといけない問題っていうのを話したくてですね、ちょっとショーノートに貼ったんですけど、オンビーイングアンエンジニアリングマネージャーっていう英語のポストがありまして、でまあこの方は多分 iOS エンジニアなのかな、がエンジニアリングマネージャーをやってみて、どうだったかという話があるんですが、まあその中の一つにですね、リーダーっていうのは楽観的でないといけないというのがありますと、なんでかっていうと、そのリーダーの空気とか表情っていうのはすごくチームに伝染するし、その上にいる人が何ですかね、悲しそうな顔とか、まあ、疲れた顔してると、チーム全体が絶対にそうなるというのがあって、なのでそこは、まあ、多少無理にでも楽観的になるべきだ。ただ、私はそれは最初はできなくて気づいたっていうことを書いてあって、ああ、これ本当にその通りだなというのがすごく思いますね。
これはでも、真実かもしれないですね。
いや、絶対にそうだと思います。
そうですね。なんか、リーダーマネージャーないしはやっぱりその一番心理的に影響力のある人が一人こうじゃないとダメですよね。
そうですね、
だから、まあ、ひょっとしたらマネージャーじゃなくてもほぼその経験が長くて頼られているような人でも、場合によっては代替できるかもしれないですけど、やっぱりね、
そうですね、特に重い決断みたいのをするときは楽観的であろうとしますね。
そうですね、ネガティブをチェックはした上で、ね、最後とかは ね、まあ、こうね、僕たちとかよく話しましたけど、やっぱそのこういう立場になった時に雑であろうっていう、なんか次語弊があるんですけど、ニュアンスとしてはそれがやっぱ近かったですよね。
そうですね、
そのなんかマネージャーとかリーダーがガチガチでなんかだったらやっぱ下も萎縮しちゃうしっていうのがあるんで、一番最も雑であろうっていう、
そうですね、
そのままで言葉で捉えちゃうと、
まあ、そうですね、一番最初にやりたくないっていうとか、
やだとかね、そうそうそう、言っちゃうって、一番怠け者感を出すと、
そうです
ね、結構、まあ、昔ですけど、まあ、守れてないケースもありますけど、結構リーダーとかの時になった時に気をつけてたのが、2つあって。一つは声かけられた時に、絶対にもうすぐに手を止めて顔を見て話す、
ですね、
で、まあ、本当に途中だったらちょっと待ってって言ってみて、本当に数秒待ってもらってやるか、後で行きますっていうか、でもそれもなるべく本当に緊急じゃない限りは、 もう止めるっていうのを結構徹底してましたね、うん、であと一つはため息つかない、笑顔と一緒かもしれないですけど、
そうですね、うん、
ため息はつくならめっちゃついた理由を独り言でも言うって、うん、した
なるほど
なるほど、
ため息つかれるとなんだろうってめっちゃ不安になるんですよ、うん、バーって、うん、それは気をつけてましたね。
ありますね、目を見て話す大事ですよね。
そうですね、
なんかパソコンに目が残ってると、うん、この人ちゃんと向き合ってくれてないなってなっちゃいますよね。
そうなんですよね、うん、でも相談しないでおこうとか、うん、でこう気軽にやっぱ相談しなくなっちゃうっていうのが一番ね、うん、物事を悪化させちゃう、
うん
うん、
なんかお二人もあります、そういう気をつけてるとことかチップスというか。
あ、でもそのさっき言ったその目を見て話すっていうのは私も結構気をつけていて、うん、まあ、多分自分が経験あるからだと思うんですけど、こう上司が例えばワンオンワンしててなんかパソコンに目が行きがちでなんか上の空で話してるみたいなのが、うん、結構傷ついたというか、
はいはいはい、
うーんと思ったことがあったので、うん、それ以来気をつけてますね。
僕最近思うんですけど、反面教師にできる人って強いよなと思いました。人の振り見て我が振り直すできる人、うん、
ああはいはいはい、
あれすごいなと思いますね。やっぱ自分が失敗しなくても経験が多く積めるので、うん、なんか嫌だなとか思ったことをすぐ自分に取り入れるっていうのはすごいいいことですよね。
なるほど。なんだ、 PC 閉じるぐらいですかね。
うん、そうですね、やっぱ気になっちゃいますからね、うん、空いてると通知来たりとか、うん、なんかどうしても、ね、気になっちゃうからもういっそ閉じちゃうっていうのは。
そうですね、うん、なんか見せますけどね、その PC を使うときだったら、
うんうん、
見せていい内容を扱ってるんだよっていうことは、
うん、そうですね、
明示しますね、
うん、とかもう今ちょっとメモ取ってるから PC 触るねとか言うとかですね、うんうん、それは結構大事。
あと僕は言葉を、
うん、
濁さない。
ああ、うん、はいはいはい、ね、なるほど。
全部バッサリ言います、
うんうんうん
うん、できてないとか、
うんうん、
ただその代わり、まあ、もちろん選ぶところは選ぶんですけど、うん、選ぶっていうのはなんていうんですか、抽象みたいになるっていうことは避けるんですけど、
うん、
できる限り端的に誤解がないっていう言葉をわざと選びます、う
ん、なるほど。
言い方悪いかもしれないっていう前置きをした上で、うん、こういうことを
なるほど
っていうのを端的に伝えるっていうことを、これはまあ僕がそういう人間だからですね、
うん、率直に多分同直入にな
んかごちゃごちゃ言ってる人めんどくさいなと思っちゃうんで、うんうんうん、僕が
なるほどなるほど、
まあ、それが嫌いな人もいますからね、
うん、確かにね、そこは、まあ、でもそこはなんかそのスタイルが伝わってるかどうかが大事
で
気が
します
よ
ね、うん、そう
ですね、なんか一貫性があって、うん、そういうもうなんか言ってしまうのが一番楽な気はするけど、ね、うん、マネージャーから
そうですね、
結構やっぱこの人ってこう悪意があってやってなんか嫌だからやってんのかなとかって思われちゃうと、それもさっきの食べ息と一緒であれなんですけど、うん、いや僕もこういう性格で言っちゃうんだよねって言っちゃうと、
うん、そうですね、
この人も、まあ、嫌だけど我慢するかとか、うん、まあ、人によっては万全で、まあ、そうなんだねって思えるっていうのもありますよね、
うん、
自分の期待値を出しちゃうって、
そうですね、
ただ結構難しいなと思うのが、その、うん、本当に心の底から楽観的だと、
はい、
うまくいかないんじゃないかなとも思っていて、例えばマネージメントでこうメンバーをケアするときって、うん、例えばちょっとタスクが詰まってて苦しんでるかもしれないとか、
うんうんうん、
例えば何か計画するときにこういうリスクがあるかもしれないってこう、うんうん、悲観的にいろいろリスクを洗い出して潰し出さないと、うん、なんかとんでもないことになっちゃうリスクがあるわけじゃないですか。
そうですね、う
ん、だから結構使い分けて、うんうん、心の根は悲観的なんだけど、まあ、うんうん、仮面をかぶるというか、
はいはいはい、
表情とか振る舞いは楽観的であるべき、うん、なんだけどめっちゃむずくねそれみたいなのは、ね、思いますね最近。
そうですね、いやでも本当その通りだと思います、うん、なんかただのチャランポロンだったらね何の意味もないので、もうそれこそね、アーキテクチャの決断をするときに一貫性がないものをこうやってしまってもダメだしっていうのはあるので、うんうん、そうですね、確かに目指すべきとこは絶対そうで、
うん、
でもやっぱ僕もどっちかっていうと根は楽観な方よりで、ネガティブチェックが割と苦手な方なんですね、うん、
はいはい、
なんでもうそこは結構もうメンバーに頼ったりすることはあるかもしれないですね、うん、だからそういうメンバーを必ずチームに入れるっていうのもそうですし、なんかその、まあ、自分の方を 足りないところを補完してもらうチームにするっていうのは一つ手かもしれないですね、うん、もう全部自分で抱える、まあ、スーパーマンになれたら一番いいですけどね、
うんうん、確かに、うん、そうですね、完全に異常してますねそこは、
うんうん、そうですよね、うんうん、まあ、そこが必要でそこを助けてくださいっていうところをやってもらう、う
ん、なるほどね、うん、なるほどなるほど。
でもあれですよね、アーキテクトとかってそれでいいんですけど、
はい、
スケジュールとかになるとちょっと話が変わってくるかなと僕は思っていて、
うん、
メンバーに頼るってなかなかできない、
あ、はいはいはい、
と思うんですよ、うん、まあ、特にステークホルダーに対する説明のスケジュールとかって、
うんうん、
なんか、まあ、当たり前なんですけど3ヶ月先の予定ぐらいまで知りたいみたいなこと言われるんですけど、
うんうん、
いや分かんないでしょっていうのが正直なところじゃないですか、
うんうん、
ただ先に進めるためにそのお金を使う上使うんだから説明しないといけない、
うんうん、
そうですね、こういう予定で進めますっていう計画がきちんとあることを示さなきゃいけないじゃないですか、
うん、
それ どうやってます？
あ、
むずくないですか？でもこれってメンバーに頼るわけにもいかないじゃないですか、
うんうんうん、
この段階で
ロードマップとか
っていうところ、そうそうそうそう、
プロジェクトマネジメントのところ、
そうです、そうです、
うん、まあ、でもそこはまあ、なんかいろいろセオリーはあれど、うん、一番でも難しいところかもしれないですね。
なんかこればっかりは、うん、マネージャーがやんなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか、そのそういうマネージャーなのか、ことは分かんないですけど、
うんうん、
テックリードが担うってなってるところもあるかもしれないですし、
うんうん、
あるんですけど誰かがやんなきゃいけないじゃないですか、
うんうん、
メンバーの集合地ですみたいな出し方をしてるところってあんまり聞いたことがなくて、
うん、ああなるほどなるほど。あ、でもそういう結構計画をこうチームでして、
うん、
っていうのもあるんじゃないですか、
うん、なるほど、
過去の、まあ、実績、自分たちの見積もりをして、多分ね、そのネガティブに回りすぎちゃうとそのバッファーの話とかになっちゃうんで、
う
ん、
そうそう
そ
う、
そこはマネージャーはやっぱりギリギリのラインをこう攻めるようなね、うん、コミュニケーション、まあ、多分皆さんとかそういうのもしてると思うんですけど、
うん、
っていうのは変に任せすぎちゃうとダメなところ分野ではありますよね、
うん
うんうん、なんかどうですか、
プロジェクトのマネジメントの説明責任みたいな話ですかね、
うん、そうですね、
うん、ちょっとそこはあんまり実はできてなくてですね、
うん、
なんかこう信頼貯金を切り崩して生きてる感じがちょっとありますね。
そこはでも、
まあ、うまくいったし、はい、次もうまくいくでしょうみたいなそこ反省点ですね、
自分の。そうですね、うん、でもやっぱりね、やっぱそもそもやっぱりその3ヶ月先はわからないっていう事実は、ね、うん、
はい、
変えられないですからね、そのアジャイルスクラムですけど、やっぱそこのね、説明責任の話が出ましたけど、やっぱ走ってる間の説明責任も含めて、ね、
うん、
大事ですよね。
そう、なんかなんでこんな話をしたかというと、
うん、
今なんか新しい方がジョインされて、
うん、
その人にと一緒に働いてるんですけど、
うん、
その人にスケジュールってどう立てるんですかって聞かれたんですよ、うん、
はいはいはい、
で僕はもうスクラムのセオリーのように、
うん、
リリースポイントっていうものをまずチームで出しましょうと、
うん、
でそのチームで出したリリースポイント、リリースまでここの機能まで出したいっていうので全部見積もってストーリーポイントを振ります、
うん、
その後に、平均ベロシティ、
うん、
1週間で何ポイント消化してるっていうチームの平均があるので、
うん、
それで割れば何スプリントやったら終わるか出るんで、
うん、
そうやって出せばいいんじゃないですかっていう話をしたんですけど、
うんうん、
結構コストじゃないですか。
ああ、それをやる、
やる、
やるのが、うん、はいはいはい。
で僕は結構そのざっくり感情とかでやる人も多いと思うんですよ、
うんうんうん、
だからなんかね、どうやって説明したらよかったんだろうなってい
う。ああ、なるほどね。でも僕がやってた時はやっぱりでもやっぱチームメンバー巻き込んで、うん、ストーリーが、まあ、荒くてもいいからストーリーまず分けて、
はい、
全部にポイントつけてもらって、
はい、
足し上げてやってましたね、
は
い、
あ、
うん、ちょっとでも、まあ、超ざっくりでいいよっていう感じ で、
うん、
でそこにちょっとバッファーをやっぱり乗っけてっていうのを
言
ってましたね、
うん、そっか、
うん、
そうですね、むずい、でも楽しいですよ
ロジカルだったね今
なるほどな。まあでもリーダー笑ってないといけない問題はね、確かに
そう
ありますね、
うん、いや、そうだと思いますね。
僕はこの 張っていたボスっていうのは常に笑ってるべきっていうのが
ヨルムンガンドのセリフですね、
はい、うん、ね、確かにその通りですね。でもこれあれですよね、確かあのヨルムンガンドのこれ言ったのともう一個 ありましたよね。これってもともと武器商人の話で、
はいはいはい、
その武器商人の人が昔父親に心に仮面をかけろみたいなことを言われてて、 その後違う人に常に笑ってろって言われてるっていうのだった気がする、
うん、そうですね、なんか結構その過去の描写で、まあ、その主人公のちっちゃい頃は結構こう争いに巻き込まれてピーピー泣いてたりしたんですけど、まあ、そういうところそれじゃダメだよみたいなあの文脈で、
うんうんうん、
でまあその主人公が心に留めている言葉としてこれが出てきたっていうことだと思ってますね、うん、
あ、なるほど、
うん、まあ、ただそうですね、こう超人的なマネージャーっていうその今まで文脈で話してますけど、はい、うん、そうじゃない形もあっていいと思いますね。
確かに本当にそうだと思いますね。なんか僕そうですね、やっぱスーパーマンにはなれない、そのプロダクトマネージャーとかもよくそういう話よく出てきますけど、うん、超人だけどやっぱできないからやっぱ補完し合うものでなんとかしようっていう、まあ、ちょっとセオリーからずれるけどっていうのが現実界だと思うんですけど、でもやっぱなんかいくつかそのここはダメでしょっていうポイントがやっぱあるかなと思ってて、なんかそれをなんか抑えながら足りないとこを補ってもらうっていうのがやっぱいい気もしますよね、うん、でそういうのを抑えとかないといけないっていうのはそのいわゆるその不機嫌であったりとか、うん、なんていうんですかね、すごい否定的だったりとか、うん、そのメンバーをこう物として扱うとかそういった、まあ、今時あんまないと思いますけど、
うん、
まあ、そういうとこだけ押さえておいて、あとはなんかみんなで補い合うっていうのにしていかないと誰もやりたがらないです
よ
ね、
うん、いや本当そうなんですよ本当にそうです、はい、
でも僕あの一つ思いつきましたよ、
うんうん、
マネージャーのこれ面白いっていうところ、
はいはい、
あのマネージャーってチーム見るじゃないですか、まず、うん、チーム見るんですけど、チームでうまくいくとなんかもう一個上になるんですよ。そうすると組織の話になって、
うん、
ちょっとあの組織の体系の話とか、うん、そのホラクラシーであるとか、
うん、
まあ、ジョイインクの話もそうですけど、
うん、
そういうところに興味を持ってその辺になってくると、うん、今度人事とか、
うんうん、
あの働き方であるとかそういったところにもなんか職種が伸びるんで、
はいはいはいはい、
なんか、いわゆるマネージャーじゃないエンジニアっていうとことは違うアンテナを持つことにはなるかなっていう感じします。
新しいこう、
うん、
領域が広がる。
そうですね、
うん、
人によってはあるかなっていう感じがしますね、
うん、そうですね。いやでもそうだと思う。そこなんか関心がないかどうか分かんないですもんね、やってみないと、
うん
うん、実はそっちやってみるとっていうのは、うん、うん、じゃあちょっとこの辺で長くなってきたんで一旦切りましょうか。はい、はい、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。